佳作この小さな手の中に、加藤美恵子。70時間という戦いの末、やっとこの世に誕生した長女の産声は、彼女の命の力の儚さを感じさせるほどか細いものだった。難産の影響が体のあちこちに出て、そのまま保育器に入れられ、初めて我が子を抱いたのは出産から10日経ってのことだった。生まれつき心臓に小さな穴が2つ開いていて、下垂体の異常もあった。哺乳瓶も受け付けず、母乳だけで育ててきた。夜中に泣き声が聞こえた気がして飛び起きると、すやすやと隣で眠る娘がいる。寝息が聞こえる。私の命を切り分けた娘が、ここに確かに生きている。それを確認してからほっとして、もう一度眠る。そんな日々が続いた。少し大きくなってからも入退院を繰り返し、家と職場、そして病院通いのトライアングルから抜け出せず、仕事も何度辞めようと思っただろう。6年経った今でも、体は小さく、3歳程度の骨の発育しかない。しかし、仕事を続けることを支えてくれたのは、何よりも長女の言葉だった。何度目かの入院中、面会時間が終わり、私が帰る頃、娘が私にセーターを脱いで病院に置いていってほしいという。私の匂いのついたそのセーターを抱いて寝るというのだ。私は外の木枯らしも気にならなかった。涙を隠してセーターを脱ぐのがやっとだった。そして娘は言った。ママの背中は大きいね。ゾウさんみたいだ。ゾウさんってなんだかデブッチョみたいで、もう少し可愛い動物がいいわ。という私に、違うよ。ママの背中でおんぶすればすぐに眠れちゃうし、あったかいし、嫌なことがあったら隠れられるでしょ。ママの背中の匂いって知ってる？いろんな匂いがあるんだよ。今晩のおかずの匂いや、お仕事の匂い、パパの匂いも時々、そういうのが全部混ざってママの匂いだよ。その時私は、ああ、この子は今の私のすべてを応援してくれているんだな、と思えた。拙い言葉で語る彼女の精一杯の応援歌だった。今彼女は自分の背中よりも一回りも大きなランドセルを背負って元気に学校に通っている。そして妹の面倒をよく見る優しいお姉ちゃんだ。そして4つも年が離れているのに、大して体格の変わらない妹の世話を必死に焼いている。妹も姉を頼りにしている。薬と注射が手放せない生活でも何のその、学校へ行けば体のことで心ない言葉をかけられることも多いだろうに、彼女は強い。そして毎日を楽しく充実させている。そんな彼女から私も毎日のパワーと元気をもらうのだ。その強さの秘訣は何なのだろう。私が落ち込んでいる時も、ママと一緒なら空も飛べるんだよきっと、と言って私の手を取り、にっこりと微笑む。入院中の時、娘を寝かしつけるつもりで仕事で疲れて、私の方が病院のベッド脇に腰掛けたまま寝てしまったことがある。気がつくと娘は私の肩に手を添えたまま眠っていた。私はこの子を支えているつもりで、この小さな手に支えられて生きているんだと思う。母親は自分の時間と体とそのすべてを削り取って子供に惜しみなく与えることができる。そしてまた同時に自分がいかに大きな愛で育ててもらってきたかを実感する。子供を持つことで 初めて自分の親の思いが理解することができる。しかし子育ては決して削り取られることばかりではない。確かに本を読む時間どころか、座ってゆっくり食事をする時間もないほど、日々走り続けているし、自分を振り返る余裕もない日々が続く。青空を眺めながらゆっくりと歩きたいな、と思うこともある。失うものも多いけれど、子供から与えられる幸せの方が、はるかに多い。小さな小さなこの手を握るとき、この子を守っているんだという誇りと責任を感じる一方で、この子が小さな手の中に握りしめている限りなく大きなものに支えられ、守られているのは自分の方なのだと思える。そして涙が出るほどの幸せを感じるのだ。今日も夕飯の買い物の帰り道、下の子を抱っこし、長女と手をつないで夕焼け小焼けを歌いながら歩く。いつまでこの夕焼けを一緒に眺められるのかとふと考える。そして小さな手をぎゅっと握りしめた。